こんにちは、奥武史です。新春の特別企画音声セミナーということでお届けしていきます。今回はですね、言いにくいことを相手に伝える方法というテーマでいきます。これはお勤めの方だったら後輩とか同僚とか部下とか、場合によっては上司とか先輩もあるかな。何かこう相手にアドバイスしなきゃいけない時とか、耳の痛いことを、ね、言わなければいけない時とか、何かちょっと指摘しなきゃいけない時とかがね、どうしてもあった時に、相手に無駄に傷をつけずにでも、言わなきゃいけないことをきちんと伝えなきゃいけないと、そういう時どうすればいいのか、何を気をつければいいのかっていうようなテーマですね。場合によってはお友達とか家族とかに何か言わなきゃいけない時もあったりしますよね。で、私の場合だったら今はコンサルタントっていうお仕事なので、アドバイスをするのが仕事なんですよね。で、時にはやっぱりね、厳しく言わなきゃいけないこともあったりします。言ってる内容がコンサルタントから見てこれはもう絶対やっぱり言っとかないといけないなっていうようなことがあったりする時も、言葉のチョイス、使い方だったりとか、表現の順番だったりとか、その辺気をつけないと、うまく伝えることもあれば変な風に伝ってしまうようなこともあったりするので、すごく奥深いテーマかなと思います。はい、あなたもそんなことはあるでしょうか。で、これはちょっと解説する前に先に実際のエピソード話した方が早いかなと思うので、ちょっと2つほどねエピソードをお話ししてみたいと思います。一つはですね、私がパークハイアット東京というホテルで働いていた時ですね、新人時代ですね、日本料理屋さんに配属をされて働いていました。で、その時、私の本を読んでくださった方はご存知だと思うんですけれども、仕事に対する意識とかっていうのがものすごく低い困ったちゃんな新人ちゃんだったんですね。で、ちょっともし本読んでない方はぜひ読んでいただきたいんですけれども、当時はですね、仕事は与えられた仕事はきちんとやるっていうのはもちろんやってたんですけれども、例えばね、通常よりもシフトよりも早く出勤して早めに仕事を終わらせて、で、余った時間、普通であればちょっとその後残った仕事をゆっくりやったりとかね、プラスアルファな何かをやったりとかね、そういうことをやったりすると思うんですけれども、当時の私は困ったちゃんだったんで、早めに出勤して早めに仕事を終わらせて、で、終わったんで、ちょっと倉庫で買ってきたパン食べて、朝ごはん食べたりね、してたりしたんですよ。で、ちょっと、当時の私からすると、いや、やるべきこときちんと全部終わってるんだから、別にパンぐらい食べたっていいじゃん、みたいなね、意識はあったりして。それが結局上司に見つかってめちゃくちゃ怒られたんですよね。そういう問題じゃないだろうと。勤務時間中でしょ、君は。いくら仕事が早く終わったからって、勤務時間中にパン食べるやつがあるかっていうので、散々怒られたっていうのがあって、そんな感じの子だったわけですね。で、他にも実はあって、ですね、この仕事はきちんと終わりさえすればいいんでしょみたいな、気持ちの延長であったんですけれども、出勤時間の本当に1分前とかね、場合によってはオンタイムだったりとかにね、出勤することもあったんですね。通常だと社会人だと5分前とか10分前に出勤するじゃないですか。それがちょっと、なんでしょう、生意気だったんですかね。早めに出勤別にしなくても終わる仕事が準備、準備の仕事がね、できるようなシフトの時とかは、ギリギリに出勤してたりして、実際ちゃんと仕事は終わってたんですけれども、そうは言っても周りの人はみんな5分前、10分前に出勤してる中で、私は仕事別に終わるから大丈夫なんてね、思ったりして、ギリギリに出勤してるようなことがありました。で、最初は特に誰から何か言われるわけでもなくね、同期の子たちからも別に何も言われずに、日々過ごしてたんですね。で、ある時にですね、後輩なんだけど、後からそのホテルに入ってきたんだけれども、年は1個上っていう人がいてね、同じちょうどシフト、同じ時間上がりのシフトの時に声かけられたんですよ。今日、奥君、終わった後って何か用事ある？って言われて、いや、別にないっすよ、みたいな感じでね、言ってて、じゃあちょっと、駅前でご飯今日食べていかない？って言われて、あ、いいよ、いいよ、みたいな感じで、ご飯を食べに行ったんですよ。新宿の高島屋の中のレストランだったかな、夜ご飯を食べに行きました。で、普通に食べに行って、 まあ、最初普通にご飯を食べてました。仕事どうみたいな感じで、二人でお互いにね、話をして、まあ、後輩なんだけど、年上っていう、ちょっと微妙な立場な感じだったんですけど、まあ、すごくいい人でね、仲良くさせていただいてました。で、まあ、一通りご飯食べて、デザート頼んでね、出てくるぐらいな時にね、ちょっと奥くんにお話ししたいことがあるって言われて、何何って話になったんですよ。したら、私ね、奥くんがすごい誰よりも仕事頑張ってるのってすごく分かってるし、見てるし、みんなもそれは思ってるって、すごく頑張ってるよねって言ってくれた、あ、どうもありがとうってなりましたと。で、ただって言われて、なんだろうと。ただね、最近結構ギリギリに出勤してるじゃないって言われて、ああ、まあまあ、確かにと。でね、正直、もうオンタイム出勤とかって、あんまり印象良くないと思うんだよねって言われて。で、言われた瞬間、ちょっとね、まだ当時すごく生意気だったんで、心の中で、別にいいじゃん、何別にちゃんと仕事終わってるし、何言うんだよ、今更みたいな気持ちが一瞬湧いてきたんですよ。で、その人が言ってくれたのがね、こんなテイストというか、こんなニュアンスの言い方だったんですよね。で、さっきも言ったけど、私、奥君が頑張ってることすっごく見てるし、みんなもそう思ってるしね、すごく応援してるし、すごいなって思うのね。ただね、この仕事もちゃんとやってるし、誰よりも早いし、こなしてるのに、ギリギリに出勤していることでね、なんか、そこのせいだけでマイナスの印象になっちゃうのって、私ね、悔しいって言われたんですよ。悔しいと。で、私は、奥君がそう頑張ってることを、私も認めてる、周りも認めてる、せっかくその奥君が頑張ってることがそういうところでちゃんと伝わっているのにね、たった一つ、そのギリギリに出勤してるっていう部分で、なんかイメージがね、マイナスになってしまうので、私はちょっと認めたくないというか、見てたくないみたいな感じで言われたんですよ。で、それを言われた時に、私の中では、うわって思ったんですね。その一瞬最初に出た、なんだよ、みたいなのが一瞬にして消えたんですよ。これ何かっていうと、その人は、私にまあ要は指摘してくれたわけですよね。そのギリギリ出勤っていうのはちょっとダメだよみたいなことを言ってるんですけど、言い方がそうじゃないじゃないですか。これ否定してないんですよね。で、私は要はあなたの味方だよと、あなたが頑張ってることをすごく知ってるからこそ、私は周りから奥くんがこうマイナスに見られるのを見てたくないと、認めたくないというふうに言ってくれた。これどういうことかっていうと、その方は要は私の代わりに、奥武氏の代わりになってくれてるんですね。その瞬間味方になってくれてるんですよ。すごくこれ言われると、こういう言い方されると、こっちとするとね、指摘はされてるんだけれども、なんか私本人、奥武氏本人よりも、なんか本人、その方がね、残念がってくれてるっていう場面を見ちゃうと、なんか申し訳なくなるんですよね。で、むしろ言ってくれて、ちょっと感謝な気持ちになってくるんですよ。これ言われた時もう何にも言い返せなくて、あ、そうだねと、気をつけるって言って、翌日からちゃんと10分前に出勤するようになりました。これもしその時に、僕ね、せっかく仕事頑張ってるけど、ただね、ギリギリ出勤してるじゃん、あれダメだと思うんだって、仕事いくら終わってるからって、やっぱりギリギリに出勤するっていうのは社会人としてダメだと思うからね、それ直さなきゃダメだよみたいな言い方をもしされていたらですよ、言ってる内容は同じだし、正論ですよ。正論なんだけど、多分当時の私だったら反発したくなっちゃっていた可能性があるんですよね、まあ、こんな事例がありました。これつまりどういうことかっていうと、相手に何かを言うときに本人以上に心配してたり、本人以上に悔しがってたり、あなたの要は味方なんだよっていうことを先に伝えることによって、そのアドバイスや指摘っていうのが否定ではなくなるんですよ。否定ではなくなるんですよ。これがまあ一つのポイントかなと思います。これ一つですね。それからもう一つの事例です。これは最近ですね、実際に私のコンサルメンバーさんから相談があったことで、アメブロの方でも記事にしているんですけれどもね、ちょっとその指摘とはまあシチュエーションが違うんですけれども、いい内容かなっていうのがあります。 ブログの中でも書いたんですけど、カウンセラーさんです。で、カウンセラーさんでね、初めてお申し込みいただいたクライアント様が、ですね、これ何分だったかな。60分だか90分だか、ちょっと短めのコースを申し込んでくださった、短めのカウンセリングを申し込んでくれた方がいましたと。で、その後に、またメールが来てですね、その恋愛系の相談だったので、その彼とメールをやり取りしていて、まあ、それがうまくいかなくなっちゃったと。なので、まあ、彼とのメールのやり取りを事前に送るので、ちょっと見てもらえませんかっていうふうに来たんですって。で、実際問題、そのメールのやり取りを見るってものすごく時間かかるわけじゃないですか。読むのに時間もかかるし、そこからこれどこにこう、なんだろうな、うまくいかなくなったきっかけがあるのかなって分析するのもすごく時間かかるじゃないですか。そうすると、60分とかっていう短いカウンセリングメニューのお申し込みいただいても、まず当日、多分これは、全部こう、そのメールのやり取りとか分析する時間って多分足りないんですよ。そして、しかも事前に送られると、カウンセラーさんとすると、そのご料金いただいてない時間の間で、要は業務をやんなきゃいけないわけですよね。メールを何十分もかけて読んで分析してみたいなこと。なので、まあそのカウンセラーさんとすると、まあ事前に読むのは別にいいんだけれども、できればやっぱ当日のことも考えると120分のカウンセリングを申し込んでほしかったわけですね。まあこれは、カウンセラーだけに限らずこういう無形サービスというか、相談業をやってる方はわかると思うんですけど、で、その方からまあ、どういうふうにしたらね、どういうふうに伝えたら120分枠に変えてもらえるかなっていうので、まあ、考えたんですって。で、最初にまあ考えたのは、例えばお送りいただいても結構なんですけれども、毎日多くカウンセリングご依頼いただいているので、カウンセリング当日まで拝見できない場合がありますというふうに言ったらどうでしょうかというふうに相談が来ました。で、まあその方は、そのカウンセラーさんはそこで質問は終わったんですけど、まあ、例えばここからね、まあ、相談内容が多い場合は、ちょっと60分だと短いですみたいなこととか、なんかこう、なんでしょうね。まあ、ちょっと言いにくいことじゃないですか、それって。言いにくいんだけど言わなきゃいけないことなんですよね。で、この時に私がアドバイスしたのがね、こんな言い方で伝えてみたらどうですかっていう例文をちょっと送ったんですね、その方に。それが、かしこまりました。ところでお送りいただく前に一つご提案があります。メールのやり取りをお送りいただいた場合、カウンセリング当日もこれはどういう意図でこう書かれたのかななどいろいろお伺いします。どうしても文字だけでは読み取れない部分があるからですね。90分ですと、もしくは60分ですと分析するのには時間が足りないことがあるので、120分に変更されませんか？そうすればお送りいただく、メールの内容を元にじっくりカウンセリングできますよ。こんな感じで言ったらどうですかって言ったんですね。そしたら、ああ、なるほど。確かにそれだといいですね。ということで、そのカウンセラーさんは、クライアント様に、そういった内容で、ご連絡をしたんです。で、結果的にどうなったかっていうと、120分に変更になりました。これですね。これ、まあ、ちょっと、今回のテーマと、まあ、微妙にシチュエーションとしてはね、違うんですけれども、結局やってることって、クライアント様、お客様に対して、耳の痛いことというか、まあ、言いにくいことですかね。言いにくいことを言ってるんですけど、角が立たないようにこれは言ってるんですよね。これの中でポイントとしては、そのまず、相手を否定しないということですね。否定しないと。で、それから、相手のメリット。今回だったら、クライアント様、お客様のメリットをきちんと伝えてるんですよね。さっきの文で言うと、お送りいただくメールの内容をもとに、じっくりカウンセリングできますよ。長めの、やり方だと、長めのカウンセリングだとっていう感じでね、伝えている。相手のメリットを伝えていることで、相手にとっても、その否定された感じには当然ならないんですよ。そっちの方がいいかっていう感じになるんですよね。うん。まあ、他にもあって、この辺ちょっとブログ見ていただきたいんですけれども、これはだから自分の職場の人とか、周りの人に何か言うときも、全く同じなんですよね。そうだな。なんかこう、相手を否定する言葉、これだとダメだよってズバッと言ってしまうと、正論だったとしても、ちょっときついんですよね。きつくなったりするんで、いや、実はね、今こういうふうにやってると思うんだけど、それダメだよっていう形じゃなくて、こういうふうにやってると思うんだけど、もっといい方法があって、こういうふうにやっていくと、これこれこういうプラスがあったりするんだよっていう言い方をしてみたりとか。あとね、 今の例文の中ではないんですけど、さっきの事例にちょっと近いかな。ちょっと言う前に前振りをするっていう感じかな。前振りをする。例えば、実はちょっと伝えたいことがあるんだけど、でもね、ちょっとなんか変な風に伝わったら嫌だなって思って、言おうかどうしようかすっごく迷った。みたいな前振りを入れるんですよね。そうすると、何ってなるわけじゃないですか。で、この時点で、別にあなたを攻撃するために言うわけじゃないよ。私も本当だったら言いたくない。悩んだんだよ。っていうのがまず伝わりますよね。そうすると相手からすると、いきなりズバッと言われるよりも、悩ませちゃったっていうことが伝わるわけですよね。そうすると相手も、ちょっとなんかこう反発しにくい、反論しにくい、あそこまで考えてくれてたんだなっていうのが相手に伝わるので、まあ角が立ちにくかったりしますね。こういう言い方もあったりします。どうでしょう？やったことあるでしょうか？こんな言い方かな？あと何かな？まあでも今のかな？もう一回整理すると前振りをする。すごくちょっとね、伝えにくいことがあるんだけどどうしようかなってちょっと迷ってたんだけどみたいなことを言って、何？何ですか？みたいな感じになってから、なんか変な風に伝わっちゃったらごめんなさい、でもみたいな、これ前振り今入れてますよね。でさっき のホテル時代の事例みたいな感じで、でも誰々さんが、頑張ってることとか誰々さんのこういいところとかをすごく知ってるから、そこを生かしてほしくって、ちょっとやっぱり言うかなと思ってちょっと言いますと。これ今相手にとって、相手を否定せずに相手のいいところを褒めてたりとか認めてたりするっていうのを入れつつも、これこれこういうのはこういうふうにするといいと思うと。で言いました。これ今アドバイスしました。指摘しました。で、今度相手のメリットを添えた方がいいですよね。で、こういうふうにしていくともっといいイメージになると思うとか、もっといいメリットがあると思うっていうのを加えますと。で、それから、これを今のやり方でやっていくことで、まあ、これの部分がせっかく頑張っているのにね、マイナスになっちゃうのは、私としてはやっぱりあなたが頑張ってるからこそね、すごく応援してるし、すごくすごいなと思ってるからこそ、そこの部分だけでなんかマイナスな印象が出てしまうのはすごくね、嫌なの。嫌なんです。みたいなこと言えば、これ今味方になってますよね、相手に対して。こんな感じかな。こんな感じで言うと、受け取り手からすると、指摘はされてるんだけど、否定されてるわけじゃない。攻撃されてるわけじゃない。味方になってくれてる。誰よりも考えてくれてる。で、もっといい方法っていうふうな言い方をしてくれてる。ってなると、同じ指摘でも感じ方がどんどんどんどん変わっていきますよね。ちょっと今、これ伝わったかな？実際の事例があれば、もうちょっと言えるかもしれないんですけど、まあ、いくつか今ポイントを入れてみました。こんな感じで相手に伝えると、言わなきゃいけないことでも、言いにくい相手に対してでも、まあ、変に角が立たずに、無駄に傷をつけずに伝えることができます。これは私もコンサルで、ちょっと厳しいかもしれないけど言わなきゃいけないなっていう時は、言葉を一つ一つ選んで相手にとってプラスになる言い方、相手を否定したりとか傷つけたりするような言い方をしないと。あと今喋りながらもう一個思いついたんですけど、やっぱり相手自身を否定しないということですよね。そういうやり方をするのって良くないと思うじゃなくって、こういうそういうやり方でこっちの方がいいと思う。伝わるかな？最初のこういうやり方をするのって良くないっていうのは、そういうやり方を選択した相手を否定してるんですね。だけど、後半で今言った方は、後から言った方は、こういうやり方よりもこういうやり方をした方がいいんじゃないかなって感じた。これは相手を否定してなくて、そのやり方自体の話をしてるんですよ。やり方に対しての意見を言ってるだけなんですね。微妙な違いなんですけれども、あなたの選択はおかしい、ダメだって言ってるわけじゃなくて、あなたが取ったその選択、やり方とか、あなたのその決めた内容、そっちだけに言ってるんですよ。そうすると受け取り手からすると、そんなにまあ極端にきつくならずに済みます。 という感じで、まあ、一個一個はね、あの小さい違いなんですけれども、今私がお話ししたような感じでいくつか組み合わせていくと、まあ、結果的に感じ方がだいぶ変わったりするので、こんな感じで言ってみるといいかなと思います。ちょっと長くなってしまったんですけれども、何か言いにくいことを伝えるときはこんな感じで、言ってみてください。まあ、とにかくネガティブワードはあまり使わないっていうこと、相手の味方になってあげるっていうこと、相手のメリットを、きちんと伝えること、私はあなたの味方だぞっていうこともね伝えて、そして私も本当は言いたくないと、本当は言いたくなくて悩んだんだっていうこと、それも伝えるという感じで、添えていくといいかなと思います。もし言いにくいこと、言わなきゃいけないなっていう時はこれを思い出してやってみてください。ということで、言いにくいことを相手に伝える方法でした。以上です。奥武でした。